101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。芸術の秋と言いますが、西宮は本当に芸術文化の街、常々そう言われているわけですけれど、さあその西宮でこの秋の芸術のシーズン、どんな催しがあるのかな、我々何を注目すればいいのかなというので、芸術文化活動のまあ中心といいますか、西宮市の総まとめをしていらっしゃるのが西宮市文化振興財団ですよね。でその中で、文化事業をいろいろ担当していらっしゃる方大勢いらっしゃるんですが、今日は中島孝明さんと竹原ゆかりさんにおいでいただいて、それに芸術文化協会というのがありますが、この文化協会の方の副代表さんで書家でいらっしゃる井下関先生にもおいでいただいてお話をしたいと思います。3人の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
い
よいよ秋本番、芸術の秋なんですけれど、中島さん、
はい、
この秋の西宮の芸術文化活動、主なところをちょこっと紹介していただけませんか。
はい、承知いたしました。いろんな催しがあるんですけども、うん、主だったところですと、そうですね、今年、11月入りますとですね、はい、毎年行われている市民音楽祭、
ほうほう、
はい、もうこれは合唱だったり吹奏楽だったり、もう三曲だったり、
はい、西宮音楽の街って言われますもんね。
そうなんですよ。
そのいろんな音楽に携わっている方がみんな集まる。
そうなんです、はい、もう市民音楽祭ですね、はい、であったりですね、はい、あとは3年に一度の開催になるんですけども、はい、大工院西宮と題しまして、
はい
はい、もうこれは市民参加のコンサート、事前に募集かけまして、はい、本コンサートでステージに立ちたい、歌いたいという方、大工を募集しまして、
で大合唱団作るんでしょ。
そうなんですよ。200人ぐらいの規模になりますね。
おー、すごいな、
はい、まあ、それ、当日が11月の本番が11月にあるんですけども、はい、それまでもう、毎週金曜日、練習を重ねて本番を迎えるという、そういった大工院西宮が。
そんな大勢の人、どこで練習するんですか。
もうこの西宮市民会館の1階で練習しております、ね、
みんな集まってやられる。
そうです、基本はもう。
すごいな。まさかオーケストラはつかんでしょ。
オーケストラは、いや、つきます。実は、西宮交響楽団さんが、
はい、
オーケストラもつきますね。
オーケストラはオーケストラで練習してはるわけですね。
そうです、そうです。
ああ、そうですか。それが11月の、
はい、24日日曜日。
あ、そうですか、はい。これ楽しみにしときます。
ありがとうございます。はい、それ以外にも、まあ、毎年恒例大人気というか、皆さん好評の、西宮芸術祭等々もございますし。
西宮芸術祭。ね、これまた後で詳しく聞きたいと思います。
ありがとうございます。
大工があるし、都みんなのコンサートなんて大きなコンサートもあるし、
はい、
それにまあ、町中、西宮の市内の各公民館などでは、今や文化祭竹縄という感じで、
そうですね、
様々な催しが全市で行われて、まさに西宮文化の町ですね。
そうですね。
そういう中でも、竹原さん担当なさってる事業がもうすぐあるということを聞きました。
はい、ありがとうございます。
どんなんですか。
はい、その名も、野外アートフェスティバル in 西宮ということで。
野外アートフェスティバル。
はい。
ほうほう。
今年で28回目になりまして。
28回目やってます。
はい。
もう伝統行事です、
ね。そうですね。はい。ご紹介させていただいてよろしいでしょうか、はい、野外アートフェスティバルはですね、一言で言いますと、子どもたちに思いっきり野外でアートを楽しんでもらおうというイベントを。
子どもたち中心になるんですね、
はい、そうですね、はい、場所は、 西宮市役所の前の六反寺公園、
はい
はい、で日にちが10月の19日土曜日と20日の日曜日、2日間開催いたします。
そうですか、
はい、
それはアートフェスティバル、まあ、お祭りといいますか祭典ですから、
はい、
いろんなことがあるんやと思いますが、
はい、
どんなものがあるか教えてください。
はい、ではメインの企画からまずご紹介しますと、書と絵のパフォーマンスというのがございまして、はい、こちらは、西宮市内、それから、震災の被災地であります宮城県の三陸町と、はい、女川町の小学生を、対象に、詩を募集しまして、はい、今年は、テーマがスタートというテーマの詩を募集しまして、でその応募をいただいた、中から48作品を選ん でそのスタートの詩から、連想します絵とまたその詩を書道で書くというそういうパフォーマンスがメインの企画でございます。
詩を募集して、
はい、
それの中から選ばれた、まあ、優秀作品という、はい、それを書と絵で表現するという、
はい、
へー面白いですね。どれぐらいの大きさの絵になるんですか。
はい、だいたい1枚が畳1畳ほどのすごい大きな紙に描いていくんですけど、それが48作品ずらーっと会場に展示を最後
は畳1枚ほどの白い紙があって、
はい、
それに絵を描かれる、
はい、
それから詩もそこへ書で描かれるわけでしょ。
そうです、はい、
だから両方合わせた合作になるわけですね。
そうですね、はい、まさに書と絵のパフォーマンスです。
それを誰が書くんですか。
はい、
子供が自分で書く。
あ、子供たちも参加はしていただくんですけれども、はいはい、メインは、西宮市内の芸術家団体であります西宮芸術文化協会の先生方へと、
はい、井下先生の、
そうです、はい、はじめ
アーティストの方々いる団体ですな。
そうです、はいそうです、
そうですか、
はい、
でその中からプロの絵描きさんと書家の方が来られて、
はいはい、
詩をまず字で書いて、
はい、
で画家は絵を描く、
はい、
そのこう息がうまくできませんな。
そうですね、はい、1枚のものに仕上げていくので、はい、ところは見どころですね。
そ、それは大きな需要ですね、
はい、
それ以外に何かありますか、その野外パフォーマンス、
はい、
フェスティバルで、
はい、もう内容盛りだくさんでして、うん、はい、まず大人気なのがアート体験広場という、こちらは、ワークショップですね、はい、子どもたちにワークショップを体験してもらうコーナーで、
はい、
大学西宮市内外の大学の皆さんに協力をいただいて出展してっていう、こちらが、大体1回100円で無料で参加できるものもあるんですけど、こちらはもう本当に毎年大人気で、はい、子どもたちが参加たくさんしてくれています。
子どもたちが絵を描きに来るわけですな。
そうですね、絵だったりとか、あとは今年はプラ板とか帽子を作ったりとか。
あ、そういうこともする、
はいはい、
そうです。それを大学のお兄ちゃんお姉ちゃんが教えてくださるっていう。
そうですね、
指導してく
ださる、はい、はい、そうです、はい、
嬉しいなそれ
、はい、
ねえ、そんな機会めったにないもんね、
はい、そうですね、はい、すごく可愛い光景ですね。
家でお父さんお母さんに教えていてもそんな知らんわ言われるの、ここへ来たらみんな大学生のお兄ちゃんお母さんお姉ちゃんが教えてくれる。
そうです、はい、
楽しいやろね
、はい、
ああそうですか。
大学生以外にも先ほどの芸術文化協会のアーティストの方も出展をしておりまして、
専門家が
来た、はい、そうです、そうです、はい、
直接指導を受けられる。
そうです、はい、
そんなことめったにないですね、
はい、フェルト作りであったりとか、うんうん、あとこれはまた人気なんですけど丸太切りですね。
ありましたな、毎年ありますね、
はい、
あのね、
そうです、はい、これも本当に大人気で、
はい、
はい、丸太をノコギリでこう切っていく体験です
ね。本当にね、1メートルほどの高さのとこに15センチぐらいの丸太が横になってて、それをこうノコギリで切る切り落としてしまうって、
そうです、
それだけのことでしょ。
まあまあそう
だ去年1000人ぐらい参加
1000人
ありました。人気なんです、
ね、人気やねんね、あれ
なかなかそういう体験ってできるところがないので、
はい、キャンプに行ってもそんなん聞き切ったらあかんって言われる
もんねそうです
ね、そうですか、
私もしたことなかったですけど、
はい、あの丸がどっから持ってくんねやろ
協力をいただいているところがありまして、
あ、そうですか、
はい、兵庫緑校舎さんから、はい、協力いただいて、はい、
そんなもんある、
はい、
他には
はい、まだまだ盛りだくさんでして、先ほど の募集した C は、すべて、今年は1923通。
1923。
はい、応募があったんですけれども、はい、その C はすべて、展示をさせていただいてまして。
C をそのまんま展示されるわけですね、はい、作品として。
はい。
じゃパネルかなんかに貼って。
そうです、すべて展示しておりますので、ぜひ、応募していただいた方は、見に来ていただけたらなと思うんですけれども。
それだけでも2000人が来るわけですね。
そうですね、
お父さん、はい、お母さん来たら3000人になりますな。
そうですね、はい、
おじいちゃんおばあちゃんはちょっと数が少ないから3500人ぐらい見に来はるやん。
はい、見に来ていただきたいなと思うんですけど。
すごいイベントですね、考えてみれば。これ市役所の前の広場でやるんでしょ。あ、
そうです、はい、六田寺公園でさせていただきます。
2日間にわたって、
はい、はい、
へー、すごいですね。まあ、その他にもいろいろあるんでしょうけれど、はい、今お話に出たその、初等映のパフォーマンス、はい、これは絶対、見に行く価値があるなと思うんですけどね。
はい、はい。
これを、実際にやられる、表現としてやられるのは芸術文化協会の先生方とおっしゃった。
はい、
今日来てらっしゃる井下さんもひょっとしたら初夏ですから、
はい、
いや、わしはもうしんどいから書かんと言わはるか。いや、わしが一番に書くんやと言わはるか。吉田さん、どうですか。
いや、今年も書きたかったんですが、うん、若手が結構来てくれました。
あ、そうですか。よかった。
今年は書かんでもいいかな
と。高みの。でもまた当日になったら、
分かります。
ちょっと先生書いてる。でもすごいことですね。2000人近い人から、応募があった、はい、これ西宮市内だけじゃなくて三陸からも応募があるんです
。そうです。
どんな因縁といいますか、関わりといいますか、関係があるんですか。
東日本大震災が起こって、我々もまあ阪神・淡路の震災経験してるもんで、はい、子供さんたちの気持ちが少しでもそれを表現することによって少しでも気持ちが軽くなればいいなっていうのが最初の思いで、大社小学校が向こうの伊佐戸前やったかな、
伊佐戸前ですね、
なたりと伊佐戸前となんか交流があ
ったんですって
。
そうですか。
でそれでそこに西宮からも行政の手伝いに行っておられたりした関係で、南三陸町と女川町にということで声かけて、
学校同士の関係もあったし、はい、市役所の職員が応援に出たという関係もあったし、 はい、そんなので声をかけられた、
うん、声かけたら、まあ、気持ちよく参加してくださって、はい、今南三陸町に小学校が5校、
5校
と女川町は1校なんですけど、はい、全部の小学校が参加していただいてますんです。
詩を書いてくれたんです。
はい、
でこちら送ってくれた。
そうです。
いや、それ何点ぐらいありました。う
ん、去年すごい多かったんですけどね、今年はちょっと少なかった。
300通ぐらいです
ね。でも300通、
はい、
すごいですね。その子供たちがみんな西宮のことを思いながら詩を書いて送ってくれた。
そうですね、はい、まあ、テーマに沿って自分の考えを送ってくれたりね、はい、
あ、そうですか。でそれを先生方、書家と画家との方々がその詩を何か選ぶんですか。わしはこれを書きたいとか。
一応我々の実行委員会で割り振りまして、
うん、あ、そうですね、
それで各部門で
それを渡された方がその詩を読んで、どんな絵を描こうかと考えられたり、あるいはどんな字で描こうかということを考えられたりする。
どんな字ですけどね、その絵を描かれる絵を先に描きますので、どういうふうに絵ができるか、それによって字をどこに入れるかを考えて描くわけですけどね。
配置も考えられませんからね、
はい、絵の邪魔をしないように。
なるほどな。
だからといってあんまりね、
書
が遠慮してもいかんし、うまくマッチするようなことを考えてやるわけですけど、
ね、それは当日いきなりやるわけですか。
そうです、そうです
。すごいな。
その場で書いてもらって、はい、
まあ、そのあたりは芸術家、まあ、さすがという感じですね。
まあ、
あらかじめ打ち合わせをしたり、こう下絵を合わせてみたりじゃなくて、その日バンとそこで書くっていうのがすごいですね。
ぶつけ本番でやるわけです。
そんなことをできるところって 全国探しても西宮ぐらいしかないんやないですか。
聞いたことはないですね、他に、ね、
しかも一つや二つやないんですよね。
先ほども話出てましたけど、48の詩を選びまして、それを19日土曜日なんですけども4回に分けて書きます。
じゃあわずかな時間ですね。
1時間で仕上げます。
これもすごいな、びっくりしますね。へえ、そばで見てたら見る見るうちに表現が出てくるという。
そうですね、
それもそれぞれ違った個性で描かれるというか、それはすごいイベントですね。
それにその詩を書いた小学生たちも参加して、
ね、
はい、ちょっとお花を描いたりいろいろしてますけど。
なるほどね。
まあ本人が書きたい歌の名前書いてもらったりね。
毎年なんか詩には、はい、あのテーマがあると、
はい、今年は令和という、令和はまあ分からなかったんですけど、はい、言語が変わるというのは最初から分かっておりましたので、スタートという、その新しい言語がスタートするというような意味でスタートとしたんですけども、
まさにふさわしい、今年の日本にふさわしいテーマということでスタート。じゃあ子どもたちはそのスタートっていう与えられたテーマで一生懸命自分の精神をこう研ぎ澄まして、何を書こうか考えるわけ、
はい、いろんなスタートがありました
でしょう、ね、はい、でそれが集まってきて、まあ1000本2000本のそういう詩が集まってきて、それをまあ選考されて48点に絞られる。今度は描かれる先生、 NO 先生も書の先生もそれこそそこへ集中して、この詩をどうしたら一番分かりやすくなるかということを随分考えられるやろ。まさに総合芸術のような感じですね。
そうですね、まあいろんな部門の先生が参加してるんで、
はい、
そういうことも可能なんだと思います。
芸術文化協会ってどんな方々が集まってらっしゃるんですか。
まあ、
絵描きさん初夏は分かりました、はい、
で陶芸の人、
あ、陶芸、
彫刻の人もあれば、うん、デザインの人もあれば、はい、写真も
入ってます。まあ、そういうのは全部展示される作品を作られる芸術家ですね。
そうですね、はいはい、他にも、
以外にも、
はい、舞台、日本舞踊の先生とか、
舞踊の方、
はい、文芸の先生ね。
あ、文章を書かれる、
はい、
うんうん、
それと能楽の先生、
古典芸能ですな、はい、能楽、
音楽、
音楽だって広いでしょ。声楽もあれば器楽もあるし、
はい、
作曲もあるし。
そうですね、
みんな音楽でしょ、
はい、
指揮者がいらっしゃったら指揮者もみんないらっしゃる。
いらっしゃいますね。
あ、はい、素晴らしいね、そういう団体。西宮市内においての方々、あるいは活動していらっしゃる方々。
そういうことですね。
何人ぐらいですか。
はい、
210人。200人を超えていらっしゃる。西宮は何か賞を持ったらすぐできますね。
本当ですね。
その方々がみんな西宮の文化を高めようということで集まっていらっしゃる。まあ会員同士の親睦もあるでしょうけど、大きな文化事業に関わって、あの市民と一緒に文化を高めようということをやってらっしゃるわけでしょ。中島さん、こんな詩は全国探しても他にありません
ね。 ありがとうございます。そうですね。私も調べたことありますけど、ないようですね。本当になかなか、
本当にないと思いますね。それでこうやって一つの行事にみんなが集まって協力して、自分たちの作品を見ていただこうとか、あるいは音楽を聴いていただこうというのは、コンサートやら展覧会がありますが、あの市民と一緒に文化活動しようという、こういう姿勢っていうのがね、とっても尊いなと思います。その2000から選ばれた48、その中で先生お気に入りのといいますか、こんなのもあったよというのをちょっとご紹介いただけたらと思いますん で、
そうです、ね、
先生一つ読んでいただけませんか。
これは市内の1年生の小学生が書いた詩なんですけど、
はい、
スタートは何色？ピンク、ワクワクだから。緑、ドキドキだから。赤、頑張りたいから。だから混じってスタートはマーブルのキラキラという詩に
寄せてくれる。
発想がすごいですね。
すごいですね。
いろんな色に例えて、
ね、
そこからスタートするという
自分の心の中にあることが絵になってるような人ですね。ああ、そんな方の詩が選ばれた。これがどんな絵と書になるやろうで楽しみです、ね、
絵を描く人は結構悩みますけどね。どう表現しようか。
えらいことやな。竹原さんも何か一つ読んでいただけませんか、女性の声で。
はい、では、私、南三陸町の、小学校4年生の方の詩を読ませていただきます。私はみんなでスタートする、みんなでスタートすると楽しいから。私はみんなでスタートする、みんなでスタートすると助け合えるから。私はみんなでスタートする、みんなでスタートするとゴールでき、次のスタートができるから。
はあ、これも素晴らしいですね。スタートということの意味をちゃんと分かってある。
そうですね。
よう考えたんやろね。
みんなでっていうのがいいですね。
みんなでっていうのがいい。
はい、
それから次のスタートができるっていうのもいいやないですか、ゴールの後に。素晴らしいですね。はい、平成から令和に変わった年にふさわしい詩やと思いますけど、
はい、
数ある作品の中から2つの詩を読んでいただきましたが、まあ、こんな詩が48点選ばれている。そして横が1メートルほど、縦が2メートルほどの白い紙の上に書かれていく。で、それが1つ出来上がればそれは作品となって、これは永久保存されますか。
所属している学校に送りまして、それからその学校の裁量で個人に渡ったり、
なるほど、学校に飾られ
たりということになると思います。
三陸も行くわけですか。
三陸前一回行ったんですけど、はい、大事に学校の正面玄関のところに飾ってくれてました。
先生見に行かれたんですか。そうですか。まあ、そんなふうに芸術文化っていうのが市民の心と心、あるいは協力し合う気持ち、助け合いの気持ちっていうのにつながっていくという、本当に実のある文化事業だと思います。まあ、お天気だけがまあ心配ですけれど、いいお天気で成功できるように祈っておりたいと思いますが、そんな活動、まあ、文化活動ですけれど、何回目になるんですかね、野外フェスティバルっていうのは。
野外は28回を迎えます、今年。はい、
大昔ね、宿川の苦楽園口の駅のとこで宿川の堤防でやってらした、あれも同じようなことでしたね。
そうです、あそこがスタート、
スタートですね。
今日のスタートじゃないけど。
はい、あの頃初めの時は画家の方も書家の方もそれこそ文学の方もみんな1メーター四方ぐらいの白い綺麗に何か自分の思いを絵にしたり描いたりというのあったでしょ。
はい、
フラッグ、
アートフラッグという名前で、
あれ、あの時からやってましたね。
それは4回目ぐらい、地震の後の野外ですけど ね、はい、
それ今でも続いてる。
今も小さいですけど、規模は50枚ほどですけど、今もずっとフラグ、はい、
そういうものもあります、歴史、この野外文化事業としてやってらっしゃるこのフェスティバルは随分長い間こう市民に楽しまれながら続けてこられた事業だということがよく分かりましたね。大昔ね、
はい、
大昔って言ったら笑われる。まあ50年か60年ぐらい前かと思いますが、西宮にいらっしゃった津高和一さんっていう有名な画家がいらっしゃって、この方が宿川の堤防、苦楽園口のあたりで、核通信野外美術展というのを呼びかけてやられたことが、私その時にそのテント美術館ですから、テントを借り集めるのに走り回ったりね、夜景でそこの作品撮られたらいかんので夜景をしたりっていうのを覚えてますが、それが元やったんちゃうかなと。野外ででも文化事業はできるよという、こういう展覧会できるよというようなことをされたのが、その精神っていうのが未だにずっとこう続いて西宮の文化を支えてきたんじゃないかなっていうふうに思いますけれど、まあ、そういう 伝統を大事に守っていくというのも芸術文化協会の素晴らしいとこですね。
そうですね、
はい、これがまあいつまでも続くようにお願いしたいと思います。さて、先ほど一番最初のお話で西宮芸術祭のというのが近々とおっしゃいました、
はい、
中島さん、それについてちょっとご説明願いますか。
はい、まず一番最初にですね、うん、10月11日金曜日から、
はい、
26日土曜日までなんですけども、
はい、
市民ギャラリーの方で、
はい、
先ほどご紹介ありましたその芸術文化協会の展示、
はい、
洋画とかデザインとかの勝先生方の金作展というのが開催されます。
これはぜひ見ないきます
な。そうですね、
は
い、いろんな本当に出したような作品が出ますのでご覧いただきたいですね。
は11月16日から、
10月11日
10月11日から、
はい
はい、
10月の26日まで。
割り方長いことやってる。
そうですね、はい、
これは美術館展示場で、
はい、市民ギャラリー、
市民ギャラリーで、
そうですね、はい、行われます、
はい
はい、であとは、そうですね、古典芸能日本舞踊ですね、はい、の鑑賞会。
うわ、はい、これも珍しいことやね。
そうなんですよ、
年に1回しかやらない
んだ。そうなんですよ。でしかも、まあ、場所はアミティホールであるんですけども、
はい、
なかなか本当にアミティホールで日本舞踊を見れるというのはこの機会しかないかと思います。
これいつですか。
はい、11月の23日、
あ、土曜日、祝日なん
で、ね、祝日土曜日ですね、うん、に開催します。
これ珍しいなと思って皆さんにお知らししときたいのは、
はい、
日本舞踊というのはいろんな流があって、
はいはい、
それぞれの会話をやってはるのはどこでもやってはる。
やってますよね、
はい、西宮の芸術文化協会がやられるこの古典芸能鑑賞会は、
はい、
もういろんな流派の方が一緒に集まって一緒の舞台に乗るという、
そうなんです、
これはちょっと珍しいというね。
そうなんですよ、
西宮ならではと言いますか、本当に皆さん仲良くやってらっしゃるということの表れやと思います、はい、
おっしゃる通りです。そうなんです。
そうですか。それが11月23日に行われる、
はい、そうですね、
楽しみですね。
ありがとうございます。
芸術祭のことも詳しくお知らせいただきました。今日はこの秋どんな文化行事、どんな芸術文化の催しがありますかということをテーマに、芸術文化協会の副代表でいらっしゃる犬下関泉先生と西宮市文化振興財団の中島孝興さん、それから竹原ゆかりさんおいでいただいて、さまざまな文化事業についての詳しい説明と特に野外アートフェスティバルについてのお話を伺いました。どうもお三人の方々ありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。